IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 環境を最適化し、お客様のグリーン化を支援する日本 IBM の提供でお送りします。
これは何かね。
我が社のグリーン化プランです。
グリーン化？電気を変えるとかリサイクルかね。
いえ、データセンター、ソフトウェア、ネットワーク、サプライチェーンまで全部です。
それで我が社に何の利益があるのかね。
エネルギーコストを最大 40% 削減できます。
40%?
40% IT でエネルギー効率を上げてグリーン化を進めよう。 IBM とグリーンな世界へ。詳しくは IBM でグリーンで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは、伝説のロックスターと Java の父がエコカー開発で協力。伝説のロックスターニール・ヤング氏と Java の父ジェームズ・ゴスリング氏が環境に優しいエコカーの開発コンテスト、オートモーティブ X プライズに参加することを明らかにしました。2人は1959年型のリンカーンコンチネンタルをベースとした天然ガスと電気で走るハイブリッドカーの開発に取り組んでいます。
この開発コンテストはリッターあたり40キロ以上を走る量産可能なエコカーの開発を競うもので、2人のプロジェクトでは Java が大きな役割を演じます。ニール・ヤング氏は45年間にわたる自身の音楽活動の記録をまとめたニール・ヤングアーカイブでも Java 技術を活用し話題となりました。
3、大規模なリストラ計画を発表。サンマイクロシステムズは11月中旬、全従業員の 15% から 18% に相当する5000人から6000人の人員削減とソフトウェア事業部門の再編を発表しました。同社では今回のリストラ計画によって年間およそ7億ドルから8億ドルのコスト削減を見込んでいます。
リストラ計画の一環としてソフトウェア事業部の再編も行われ、システムプラットフォーム部門にシステムマネジメントソフトウェア部門が統合されるほか、クラウドサービスのためのインフラ構築を目指すクラウドコンピューティング&ディベロッパープラットフォーム部門が新設されます。
スーパーコンピュータートップ500、首位は IBM のロードランナー。スーパーコンピュータートップ500の最新ランキングで、ロスアラモス国立研究所の IBM 製ロードランナーが6月に続いて首位を獲得しましたが、ロードランナーに続いてペタフロップスの壁を突破したオークリッジ国立研究所のクレイ製ジャガーが2位に食い込みました。クレイは前回トップ10入りが1台でしたが、今回は4台ランクインしています。
前回トップ10に3台入っていた欧州勢は大きく後退し、代わって中国の上海スーパーコンピューターセンターがランクインしています。ちなみに日本勢は東京大学の T2K クラスターが27位、東工大のツバメが29位となっています。
マイクロフォーカス、コボルをクラウド対応に。マイクロフォーカスがマイクロソフトの Windows Azure に対応し、レガシーアプリケーションのクラウド化を支援する取り組みを加速させています。マイクロソフトと同社は7月に提携強化を発表。10月下旬のマイクロソフトプロフェッショナルデベロッパーズカンファレンスでは、コボルで書かれたレガシーアプリケーションをクラウド内で動作させるデモも行っています。
フォレスターリサーチで調査ディレクターを務めるマイク・ギルピン副社長は、クラウドベンダーが提供する機能がメインフレームのそれと似通っていることを指摘し、マイクロフォーカスのソリューションがレガシーアプリケーションのクラウド化を加速させるものになると期待しています。ちなみに世界のビジネストランザクションの7割はコボルベースのシステムを経由していると言われています。
混迷するヤフー、 ヤン CEO が退任へ。ヤフーの CEO で共同創設者のジェリー・ヤン氏は11月17日 CEO を退任すると発表しました。ヤフーは今春のマイクロソフトによる買収提案以降迷走を続けており、最近では頼みのグーグルからも手を引かれ、先行きが不透明となっていました。
ヤン氏はマイクロソフトとの合併をまとめられなかったことで株主から批判を受けてきましたが、社員に宛てた電子メールではヤフーの潜在力は高いと訴え、自身も新しい CEO が任命された後も元の役職であるチーフヤフーに戻り、社内に留まることを約束しています。
企業サイトのユーザー評価、首位はサントリー。日本ブランド戦略研究所は11月18日企業サイトのユーザー評価でサントリーが1位を獲得したことを明らかにしました。前年に1位だったトヨタ自動車が2位に、以下アサヒビール、キリンビール、パナソニックが続いています。サントリーは安全安心を訴求したウェブページを掲載するなど、ユーザー視点のサイト作りが高く評価されました。
日本ブランド戦略研究所では環境問題や社会活動、安全安心といった項目がユーザーの関心を集めており、関連する情報をウェブコンテンツとして作り直し掲載する企業サイトが増えていると指摘しています。
日本 IBM インフォスフィアブランドを国内展開へ。日本 IBM は11月19日都内でインフォメーションオンデマンドオータムフォーラム2008を開催し、同社の情報活用戦略であるインフォメーションオンデマンドの中核ソリューションインフォスフィアを日本国内でも展開していくことを明らかにしました。
ここ数年 IBM はインフォメーションオンデマンド構想のもと積極的な買収を行ってきており、これらの製品群を自社製品とともに束ねていくのがインフォスフィアブランドです。データ基盤を提供するインフォスフィアインフォメーションサーバー、マスターデータ管理のインフォスフィア MDM サーバー、大規模データウェアハウスのインフォスフィアウェアハウスなどが含まれています。
アマゾンがグーグルを抑えベストクラウドプロバイダーに。クラウドウォッチャーたちがクラウドコンピューティングの未来に最も大きな役割を果たすと期待するプロバイダーは Google ではなく Amazon.com でした。アッピストリートクラウドキャンプが実施した調査で明らかになったもので、 Amazon.com を選んだ回答者は Google を選んだ回答者のおよそ2倍に上りました。
また回答者の 66% はクラウドコンピューティングにとって現在の市場環境は有利な状況にあり、クラウドプロジェクトは今後も増加が見込めると見ています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
なんだなんだこの動物たちは。うわ、エレベーターの中が森になってるぞ。
グリーン化よ。
グリーン化？
ソフトウェアでね。
ソフトでグリーン化できるの？
IBM なら IT を自動化効率化できて何億ものコストをカットできるわ。
何億も？
何億もね。
うちのエネルギーコストって何億円もかかってるの？
何億も。
何億も。
そういうこと。
IT でエネルギー効率を上げてグリーン化を進めよう。IBM とグリーンな世界へ。詳しくは IBM でグリーンで検索。
さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、仮想化は魔法ではない、ユーザー企業が真の恩恵と落とし穴を語る。11月18日都内のホテルで開催された VMWare のバーチャライゼーションフォーラム2008では、仮想化ソリューションのリーダーである同社の技術を採用し、仮想化環境への移行に取り組んでいるユーザー企業が登場し、パネルディスカッションが行われました。富士フイルムグループの情報システムを担う富士フイルムコンピューターシステムの柴田秀樹部長は、仮想化技術が脚光を浴びているが、企業の情報システム部門にストレージやネットワークなどにも精通した技術者がいないとなかなか踏み切れない、仮想化は魔法ではないと話しました。 浅井さんはこのパネルディスカッションのモデレーターをされたそうですね。
はい、富士フィルムのほか慶応義塾や東映アニメーションで情報システムを担当されているマネージャーの方々に議論に参加してもらいました。どの企業も増え続けるサーバーの運用コストや負荷に悩みを抱えており、仮想化技術に積極的に取り組んでいらっしゃいます。テレビコマーシャルでご存知の方も多いでしょうが、富士フイルムは最近化粧品やサプリメントも手掛けるなど業務の多様化を図っています。これを支援すべく情報システムにも大規模な投資が行われており、気がつくとサーバーは400台を超えてしまい、その運用コストはこの4年間で実に4倍に跳ね上がってしまったそうです。消費電力や設置面積が大きく、すぐにコスト削減効果が期待できるということから、仮想化プロジェクトはおのずと SAP の基幹業務システムが対象となりました。 SAP の基幹業務システムはピーク時の負荷を想定してサイジングしているため、普段のプロセッサーやメモリーのリソース使用率は2割から3割程度と低いからです。 VMware を活用した仮想環境であれば、1枚のブレードサーバーあたり5台から10台の仮想マシンを実装し、ハードウェア保守料金やハウジングの費用を大幅に削減できると見積もり、基幹業務アプリケーションを仮想化環境へ移行させる3カ年計画に取り組んでいます。ただ基幹業務のアプリケーションを仮想化環境で稼働させようとすると、プロセッサーやメモリーの仮想化だけでは済みません。ストレージやネットワークの帯域もプール化して、必要に応じて柔軟に割り当てる必要があります。柴田部長が企業の情報システム部門にストレージやネットワークなどにも精通した技術者がいないとなかなか踏み切れないと話すのはそのためです。とはいえ柴田部長は新しい技術にいち早く取り組むポジティブな姿勢で先行者メリットを享受する大切さも強調することを忘れていませんでした。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は12月15日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はソフトウェアで IT のグリーン化を支援する日本 IBM の提供でお送りしました。